オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
おはようございます。今井明です。東日本大震災からおよそ5ヶ月、さまざま起きている問題の中で私がどうしても気になっていることがあります。それは震災孤児のことです。震災孤児とは、震災で両親を失った18歳未満の子供のことを言います。厚生労働省のまとめでは、孤児の数は阪神・淡路大震災の68人を上回る実に219人となっています。親を失うということは大変なことであり、その子供たちに我々社会はどんな支援をすればいいのか、あるいはこれだけはやってはいけないということもあると思います。みんな手探りの状態です。今日は長谷場夏夫さんをスタジオにお呼びしています。長谷場さんは現在82歳、日本で初めての自立援助ホームを立ち上げた方で、孤児や親に捨てられた子ども1000人以上を社会に送り出してきました。まさに半世紀を児童福祉にかけた伝説的な人です。今日は一緒に孤児問題を考えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
現在ですね、長谷場さんの青少年福祉センターですけれども、何人のお子さんを預かってらっしゃるんですか？
定員で言いますと100名ちょっとです。でもうやっぱり増えたりちょっと減ったりという状態が続いてますけれども、まあ大体100名ぐらいは毎日おります。
こうしたですね、その子どもたちを、10代の子どもたちを預かる施設の規模としましては、全国で何番目ぐらいの大きさ？
いや、この年齢、高齢児というんですけど、まあ、ハイティーンですよね、だけを預かって、その100名というよりも それだけ預かっているところは全国に一つしかないんですよ。だいたいこの年代っていうのは反抗期で、そして思春期で、まあ、お忙しの時ですよね、うん、でなかなかその他人が扱うのは難しい年代、まあ、親も難しい年代ですけどそれでなんでそんなことができるんだって言うけど、理由は簡単です。他人だから。つまり冷静に、もし自分の子がそんなこと言ったりそんなことしたら多分カッとなるでしょうけど、いや、そこは他人ですから冷静に判断して、その子に、いいようなことも勧められるし、あるいは言うことができるということで、まあそういうふうに思ってます。
そうしますと、その青少年福祉センターの中で、その100人規模の10代の子どもを扱っている施設というのは、その足立区にある長谷場さんのところ一箇所しかないということ？
いや、その100名の子どもは、8つのグループに分けて、小さい、6名のグループホームもあるし、あるいは 20、30 名の、中規模の、施設もあるし、いろんな形態でその子に適した場所を作ってでやってます。
このそもそもの話なんですが、昭和33年にアパートの4畳半を借りて、長谷場さんが孤児たちとですね、共同生活をすることから始まったというふうに聞いておりますけども。
はい、はい、そうですね。豊島区の椎名町っていうところで、ボロボロのアパートを二間借りて、そこから始まったんです。そのアパートはほどなく十数人も寝泊まりするようになって、だんだん増えていったんです。1年後には小さな2階建ての家を公園するご婦人方から作っていただいて、でそこでは35名ぐらい寝かせることができたんで、そうやって始めました。
なぜですね、その孤児に関わることをやろうと思ったんですか？
いや、簡単です。僕も引き上げ孤児で 小さい弟の手を引きながら満州から終戦後引き上げてきたんです、そして弟をどっかに預けて自分が働こうと思って親戚の家に行ったんですけど、やっぱり当時の状況ですから、それで子供を預かってくれるとこを探したんです。そしたら練馬の方に外国人がやってるそういう戦災孤児を預かる施設がある、なんか面白そうだなと思ってそこに行ったら、で弟を預かってくれたんですけど、あんたもそこで働きなさいよとイタリア人の神父に言われまして、なんか興味津々で、で、まあ、16、17歳でしたけど、そこで指導員助手みたいな形で働き始めた。だからそこには戦災孤児が百数十人収容されたので、でそこの指導員として数年間働いてたんで、そういうことで一度は学業を続けるために辞めて、で進学院に入ったり何かして勉強してたんですけれども、ある時そのやって一緒にその手伝ってたその施設の子どもたちの集まりがあって、でたまたまそこに呼ばれたんで行ったんですけど、子どもたちが「俺たちは施設を出てもまた元の不老児だよ」って。「どうして？」って。もう施設出たら施設に帰れないんだよって。まあ確かにその時代は子どもが10人出ていけば15人入ってきた時代ですから、まあ、無理ないんですけど、とにかく子供にしてみれば親も何もないので大概は住み込みで 100% 住み込みという状態で農家なり、ミシン工場なり何なりにみんな就職させられてたんですけど、そこの住み込みで子供のことですからうまくいかないで辞めると、その日から仕事だけじゃなくて住むとこも失った、
はいはい、
だからまた不老児なんだよ。そしてでどこでみんなで会うと思うって、練馬の鑑別所だよって、そこで同窓会開けたよって。で先生、僕たちにも一晩でいいから泊まる家が欲しいよって。僕はその当時中学校高等学校で英語の教師してたんですけど、若かったんで28歳かな、じゃあまあよし、じゃあ俺たちで作ろうよって、そういうことで始めたんです。
その時ですね、まあ始めるといってもこれは簡単な話ではなくて、公の支援がない中ですね、要するにつまり国や東京都がお金を出してくれるという状況では全くない中で、どうやって自分たちで、しかも長谷部さんは学校の教師も辞められて孤児たちと共同生活を始めたわけですけども、これはまず第一に生活費ですね、生活をどうやってやっていかれたんですか？
そんな話を子どもたちと計画を話し、しながら、もちろん当然自分たちで働いて自分たちの仲間を救おう、後輩を救おうというのが先輩である卒業生たちの考えでしたから、もちろん僕もそう思ってたし、お金っていうのは自分で働いて、それは戦争終わった後ですからみんなそうだから、それで、とにかく何でもしようということで、で当時施設はある施設ではやっぱり学校学園から中学を卒業して出るまでにいろいろ職業の訓練をしているところがあったんです。たまたま洋裁の技術で紳士服の仕立てを習った子どもたちや、それから靴の修理を習った子どもたちを中心に始まったので、早速洋服の仕立ての下請けから始めて、で僕はそういうのできないので、昔取った絹塚で、近所の教会に部屋を借りて英語の塾を開いて、そして とにかくその月からなんとかそれで食べていこうということ で集まってくる子どもたちの中にはもちろん当時の子どもたちですから、みんな15や16であってもみんなもう働く気満々で、それこそ日用品の販売から廃品回収まで一生懸命して、でそれはかなり何十人になってからも、で廃品回収なんか西武デパート池袋のあそこのゴミを全部処理するぐらい、後援者から大戸三輪を買ってもらってやったりして、で盛んに一歩一歩大きくなった。
いや本当にもうこれはまさにサバイバルプロジェクトだというふうに思うんですけどねその時にですね、その蓮田さんご自身が見た夢っていうんですか、目標と言いましょうか、この子たちをどこまで連れていけばいいのかと、どこまで面倒を 見ればいいのかっていうふうな目標を考えられました。
そうですね、僕は初めから今に至るまで終始一貫、子どもたちを見る目、一緒に一緒の時代に一緒に生きてやるということ、だから一緒に働いて一緒に生きてやるということがやっぱり一番子どもたちにとって必要なものなんだろうと。例えば今地震で起こった子どももそうですけど、やっぱりそれが一番欠ける、一緒にずっと生きて見守ってやるという、でそれ以外何もないんです。だから働くのもやっぱり子どもがペンキ屋やってた子どもが転がり込んでくると、じゃあペンキ屋やろうかとそれから車洗う仕事をしたり、とにかく我々資本も何もなしですぐバケツ一つでできる仕事をやって、どんどん大きくなって、でついには自動車の修理工ばっかりが集まって自動車工場しようよと、で場所がないわけですけどね、そしたら急にセットルメントがうまくいかないのでやってくれないかっていう、足立の上智大学のセットルメントからその呼びかけがあって、で行ってみてびっくり、我々は43坪のところにいたんですけれど、1000坪の大工場と寄宿があるところ、それを貸してくれるというんで早速そこに入った。でそういうふうにしてどんどん、何ですか、自分たちで働くということで、でその足立区でその千坪の工場を借りたんですけれども、早速子どもたちはこれで後輩たちを自動車 その整備の学校を作ろうよって、次の年の4月にはもう労働経済局から認可をもらいまして、高等職業訓練で先生も集め、で毎年10名ずつ施設から全国の施設から子どもを集めて3年生のその職業訓練校やって、それは後ではちゃんとした高等学校になりましたけど、でそういうふうに、まあ要するに働くこと、やっぱり政府を当てにしないで自分たちのためなんだから自分たちでやれよって、それで今まで来ました。
さっきのお話の中でね、蓮田さんがおっしゃったことの中で一緒に生きることっていうふうにおっしゃいましたが、これなかなか実は言葉では簡単なことかもしれませんが、実はものすごく重い意味があって、蓮田さんご自身もですね、その一緒に生きることの意味っていうのは、共に同じ時間をどれだけ子どもたちと一緒に過ごすかということだというふうに、何かの方に書かれてたと思うんですけども、この同じ時間を要するに子どもに提供するということは、逆に言いますと要するにご自身自分の時間を奉仕する捨てるということにもつながっていくことじゃないかと思うんですけども、そこのところはどうお考えだった
し、本当に何て言うんですか、十数年前までは子どもたちと一緒に僕も結婚して子どもが4人できましたけれども、子どもたちと一緒にの施設の中で部屋を一つもらって、で 生きてきたし、で、あのうちの家内もその一緒に子供たちの面倒を見ながら、あのご飯作ったりなんかしながらで暮らしてきたんで、あまりあの別には生きてこなかった。だから今でもあの昔もうね、あの初めの頃の子供は60、70になりますからね、
はいはいはい、
それででもよくみんな訪ねてきたり、この50年史にも出てるんだけど、もうこの年になってみんな大学の教授もいますよ、
なんか
カナダのあのライアソンというあの、ユニバーシティの、あの終身教授、終身教授っていう制度があるんですよね、終身で、それででも商業写真家やってますけれども、そういう子どもたちもしょっちゅう連絡をよこします。つまりやっぱり一緒の時代を一緒に生きてきた、うん、で今いる16歳の子どもも15歳の子どもも同じですよ。
これ長谷さんはですね、高齢児童というんでしょうか、13、4歳からですね、あのおよそ18歳ぐらいまでの少年少女たちを対象にして、この仕事をやられてきたわけなんですが、その年代にこだわっているというのは訳があるんでしょうか。
いや、我々が始めたのさっき言ったように、施設を出て中学しか出してもらえない、これは20何年前まではそれが当たり前だった、ね、つまり東京で言えば都立の高校に入らなければあの高校行かしてもらえなかった。
あ、はいはい、
つまり、他あの一般の子どもが90何パーセント高校行くようになった時でも施設は 40% とか 30% で、それに対して、まあ、訓練校やなんか作ったりなんかして、そのなんとかして子どもをちゃんと社会で自立できるまで面倒見たいというのが我々の、あの希望でしたから、どうしてもやっぱりその施設から中学出て放り出された子どもを面倒見るというとその年代なんです、うんうん、高校生年齢なんです。やっぱり、うん、それってあの大変は大変なんだけど、子どもたちにとってもそれで放り出されるというのは本当にあのなんていうんですかね、まあ放り出されるっていうのがその言葉の通りで、それで社会の中でちゃんと自立していけるかというと、なかなかチャンスは例えば職人になるとか、それから誰かいい人に巡り合っている、でもそうでなければあとはもう全部出されたままですから、いやそういう子どもたちも何とかしなきゃならないというんで、それこそあの僕はカナダまで開拓して、で何十人もそこに送って、みんな成功してるけれど、とにかくそういうふうにして、なんとかせっかく僕はあのうちの兵庫ですけど仏作って魂入れようって、うん、つまりそれまで何百何千億という国費を使って育てながらここで捨てたらもったいないじゃないですか。だってこの子が外に出て悪いことすればまたお金かかるわけ。でもその子がちゃんと働けば国は10代20代30代40代50何十年もその税金でもって、あるいはその社会を支えてもらって次の世代も育つし、それからあの年寄りも面倒見られるし、僕はそれはこの期間、その高齢児ってさっきおっしゃいました、そのそれを最後まで面倒見ることはものすごく経済的な効率から言っても、ね、仏作って魂入れる仕事だよ。だいたい児童憲章に何て書いてありますか、ご存知ですか。児童憲章にはね、全ての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれに代わる環境が与えられると明記してある。これはね、終戦直後に近い年代でできたもんですよ。国連の児童憲章もあるけれども、我々はこういう素晴らしい 児童健診を持って、これが児童福祉法の元になってるんですよね。そしてじゃあ、あの児童福祉法で、じゃあ児童とは、ここでそれに代わる環境が与えられる児童とは誰かというと、児童とはね幼児も含めてね、1歳から18歳までを児童と言うって、それじゃあ結構違反じゃないですか、中学3年で放り出すのは、はい、僕はその怒りが怒りがやっぱり子供たちと一緒に生活してて、うん、そんなインチキがあるかと。だから意地張ってっていうわけじゃないけど、やっぱりそういうので、
あの今おっしゃったカナダの話も、うん、実はすごく奥の深い話で、長谷部さんのところから二十数名のお子さんたちがカナダに移住をしていったわけですが、なぜ彼らを移住させたかというと、やはり彼らの、最終学歴が中学校卒業、それで日本の社会の中ではさまざまな職業差別で苦しむだろうと、その時にそういう差別のない国に送った方が子どもたちが幸せになるんではないかということで、その移住 その仕組みっていうんでしょうか、現地の受け入れ先を含めて長谷部さんがこう考えられたことだっていうことですよね。
はい、あのね、それだけじゃないんですよね、カナダに送った理由はね、どうしてね、せっかく中学まで出してその外に出したのに山野に行ったり鎌ヶ崎に行ったりするんだろうという、僕にはやっぱりそういうその鬱屈した気持ちがあったんですよ。なんでだろう。で子供たちと付き合ってるうちにね、それが何だか分かったんです。今度の孤児の問題も一番中心的な問題と思うけど、誰も期待してくれる人がいないから、つまり学歴がないでしょ。そして必ず昔は就職するとお父さん何してらっしゃいますか、日立に勤めてます、それでいいんで、ね、いないんですよ。お母さんどこで芸者してるか分かんない、ね、それで誰もその自分を期待したり叱ってくれる人がいないから非常に気楽なんですよ。だから日雇いで稼いできた金でパチンコしてね、一日過ごしても誰も怒ってもくれないし、だいたい頼ってもくれない、ね、だからそうかなと思って、そしてカナダに行くとそうはいかないんですよ。みんな同じ状態です、移民ですよ。ヨーロッパから来てるか、ベトナムから来てるか、中国から来てるか、実はそこではちゃんと働くかどうかという、それについては日本人はすごいですよ、だから誰も失敗しないし、ちゃんとみんな家買って、結婚してね、子供を作って、そういうことだと思うんですよ。だからそのまあもう一つの理由は、当時エリザベス・サンダースホームからもうちにもたくさん子供が来てたんですよ。その黒人の問題でね、そのカナダも、でもやっぱり一番大切なのはやっぱりそこに行けば彼らは甘えられない、だって必ず寒いですから ね下手すると凍え死にしますよ、ちゃんと。だからそういう意味ではカナダっていうのは大いに意味があったんで、ただ我々はいつも素晴らしい講演者がいたんで、当時も牛場信彦という
中米大使です
よね、あの人がね、全部僕が相談したらね、うん、カナダなんて牛肉まずいよって、僕はカッと来てね、いやその牛肉じゃなくて豚肉のねコロッケも半分も食えないんで、ね、そのまずい牛肉を食いに行かせてくださいよって、でまあそんな議論しながら全部手配してくれた、向こうのイミグレーションというセクションの何ていうの、国内局長に、で各中部西部東部全部回って、そして受け入れてくれると、中学卒でもいいと、17歳でもいいと、でそれで受け入れてくれたんです、
オンザウェイジャーナル。
ちょっと質問変わりますけども、まあその蓮子さん50年以上ですね、まあ終戦の年から言えばまさに60数年にわたってその孤児たち の時代をまあ見てきたわけですね。その中で例えば昭和20年代30年代40年代と時代ごとにやはりその孤児たちが変わってきたというようなことを感じます。例えば戦後でしたら20年30年代でしたら戦災孤児が多かったと思いますが、その戦災孤児とその次のまた新たにやってくる子どもたちの間で何か違いっていうのはございましたか？
やっぱり昔孤児院といえば両親がいなかったり、それから大体死亡とか長期入院長期交流、そういったはっきりした理由があった。それで一番大きなのはやっぱり貧困ということ、貧困ということもあった。だんだん変わってきて、最近ではこうご覧になったらね、実父の性的虐待、実父の暴力、ネグレクト、実父の暴力、養父のネグレクト、実母のネグレクト、実母の暴力、そういうなんて家庭の崩壊で、これもそれから出てくる子どもっていうのはそれでもやっぱり言われてますように最終的にその自分を虐待してた親や家庭を慕ってるんですよね。もう本当に悲しいことですけどね、ある子の何て言うんですか、あれがありますけどね、ブログというか自分で書いたのがあるけれど、こういうのがあるけれどもね、やっぱりこの子はナイフでお母さんから体中を傷つけられてて、夜になると裸でベランダに出されて寝かされたっていう子なんですけど、それでも七夕でこうつるすのをうちで書かせるんですけど、お母さんの病気が良くなりますよ、うん、でこの子 のこういうのを書いたのがあるので、自分の小説その中に、それでも私は小さい時お母さんが大好きだったって。で僕たちは本当に子供たちに全て何て言うかな、経験させよう、あるいは楽しいことを覚えさせようと思っていろんなことをして、無理してディズニーランドにも連れてくし、ディズニーシーにも連れてくしみたいで、ご飯も食べに連れてって、こう映画もよく見せて、で自分だけじゃないんだよ、社会っていうのはこうなんだよっていうのをそれまでして、まあ子供たちとそれなりにいいまとまりになって、ある時ところでみんなこれからどうしたいって聞いて、
これは
でもお家に帰りたいって、でそういうふうに子供にはもう帰るべきじゃないと分かってても家庭に対する幻があるんですよね。でも僕は決して失望しなかったのは、そういう子供たちでもなんていうんですか、なんていうかな、みんなもうたくさん子供作ってるの。それで本当に山のように年に1回なんですか、来た、なんていうんですか、良妻って言ってみんな帰ってくる日を作って、そうすると子供をゾロゾロ連れて、やっぱりその家庭は自分で作る。だから我々としては寂しい気持ちだったけど、あれだけ尽くしてもやっぱり親にはどうしてもかなわない。
これ見てますとね、そのつまり昭和20年30年代っていうのは、まあ、戦争による孤児が多いですね。つまり、まあ、国家による、まあ、ある種の侵略行為で、その結果として親たちが亡くなってしまったと。それで今蓮子さんのところに、来てる子どもたちというのは、今度は親が虐待した、あるいは親に捨てられ
た、
そういう子どもたちですね。これはもう相当やっぱりここで大きく孤児を取り巻く環境っていうんですか、時代状況というのは変わったっていうことですよね。
そうですね、やっぱり子どもたちの性格自体がやっぱり影響を受けてるからね。まず我々がすることはそれをどうやって癒すかということ。何が大切だと思いますか？やっぱり
職員同士が仲のいいことを見せることですよ。ね、つまり毎日親の喧嘩やなんか見て非常に寂しい思いしたり苦しい思いしたりしてるんだけど、やっぱりそういう、ね、に人間ってああ仲良くできるんだなという思う。つまり我々はまずは子どもの心をどうやって癒すかということから始めなきゃならない。まあその点においてはこの震災孤児は戦災孤児とよく似てるなと思うんです。
今回の東日本大震災の孤児はその児童虐待された、お子さん方ではなくて戦争孤児の方に
どちらか近い、限りなく近いと思うんです。ただやっぱりそこでいくつか の心配があるんですけどね。どういう例えばその例えば最終的なネットワークとしてはこのさっき言ったように児童健証があって児童福祉省があって全部セーフティーネットが最近では20歳までね、拾えるように広がりましたからね。そうするとそういうのは安心していいです。ただそこは家庭に変わりうるかというのは一つ一つの施設の問題ですから。でも昔と違って随分その程度は上がってるっていうことは認識していただきたい。なぜかというとやっぱりそのさっき言ったように国連なんかの児童憲章やその権利宣言なんかはあります。つまり我々はどういうふうにその子供を見なきゃならないか、どういう目で見なきゃならないかということにはっきりしたその倫理基準があって、子供を人間尊厳のある人間として尊敬を持って尊敬そういう目線で見なきゃいけないということがはっきりその規定されてますからね。だから職員になるその施設の職員になるその人たちはそういうことをしっかり習ってるはず、習わなきゃならないし習ってるはず。
もうこの7月の段階でですね、東日本震災の孤児が219名なんですね。それで先ほどおっしゃったことで言いますと例えば親に虐待にあった子どもたちは、まあ、施設の職員たちの愛情あふれる光景とかですね、その姿を見せてその愛を彼らの目の前に見せてあげることだというふうにおっしゃいましたね。東日本震災の子どもたちにはどういうふうな扱いをしてあげればいいんでしょうか。
非常に難しい問題ですね。で、まあ、大きく言うと彼らにこれから一番欠けるもので、欠けるであろうものは何かという、多分お金じゃないです。あるいは政府の補助もあるでしょうし、それから同情でもないかもしれない。でも一番そのずっと欠けていくであろう ということは僕は長年の経験からやっぱり親や家族のように彼や彼女に期待したり、そのなんていうかな、期待してくれるそういう人がいなくなるだろうな。戦災孤児もね、何も東京ばっかりじゃないから地方に親戚もたくさんいる子もいたんですよ。だってみんな強制疎開したんですから、有名なうなぎ屋の子供もいたし、そうですよ、で下駄屋の子供もいたし、浅草のいろんな店の、でもそういう親戚がこの子たちが何年か何十年 何年か施設に入ってるうちにどうしても疎遠になりますよね。で子供も行かないしそっちも来ないしみたいな、やっぱり一人ぼっちになる。そうすると何が一番欠けるかっていうとね、やっぱりそういうことです。これちょっと変わった例ですけどね、さっき言ったカナダ行って大学の先生になった子ですけど、なった当時なんでかしばしばセンターに顔出し、トロントから高い飛行機チキン使って何しに来るのか、まあいろいろ用事もあったけど、とにかくわあ次のお前すごいな、大学の先生になったのかって我々が認めてやることが嬉しかったのかもしれないなと思ってるんです。でそういうふうにやっぱり誰かから期待されたり、そのなんていうのかな、 僕はそれは愛だと思うんですけどね、そういうものがその亡くなるっていうのが怖い。それからやっぱり親戚がいたんだけど、こういうその親戚も大変でしょうから、こういう完全な施設に入るのはその子供ためにはいいんですけど、ただそれによって疎遠にしないように、それは心がけてほしいと思うんです。やっぱりお前はどこどこの、そのアイデンティティの問題ですよね。お前のお父さんこういう人だったんだよ、こうだって、そういうのをずっと残してほしい。みんなの中のただ一人、みんなご飯食べなさい、みんな勉強しなさいじゃなくて、本当に特定できる自分、それを失わない、アイデンティティを失わないためには、やっぱりそうしたこう知ってる人が期待してくれたりね、あんたよくここまで頑張ったね、これからこうしてかしてっていう、そういうその周りっていうのが一番必要なんじゃないか。我々はもちろんその代わりをしますよね。だけどやっぱりみんなでやっぱそういうふうにして支えないと、精神一番欠けるのはそれだと思うんですよ。
そのですね、期待という言葉、これは実はある意味未来に向けた言葉ですね。今ではなくて、君の未来をに期待してるということだと思うんですね。で、多分おっしゃってることのこう本質的なところっていうのは、今の世を見ること以上にその子の未来を期待するっていうことを誰が言ってくれるか、誰がその行動に出てくれるかということをお話しされてるんだと思うんですけども。
そうですね。で、僕は施設でよく施設の職員の研修をするんですけど、若い方さんに言う、施設の保護っていうのはここに何年か子供がいる、その間のことだけちゃんとご飯食べるか勉強するか、あれが保育かちゃんと始末をするのか整理整頓するのか、そういうことを見てる。お母さんは違うよって、うちの家内は娘に何て言うか、まだ小学校1年のね娘に、あんたそんな座り方したらお呼びに行けないよ、ずっと向こうを見て親は育てるんだよと。でさっき言ったね、未来を見てっていうのは大切な視点ですよね。だからその僕はこのどうやって子供たちを育てるか、ちょっとその 理想主義的なとセンチメンタリズムと思わないでください。やっぱり僕は子供を育てる育て方たった一つ、その子を認めてやること、お前は大切なんだよね、俺にとってもかけがえのない大切なお前なんだよ、今日はちょっとね血色がいいじゃない、関心を持って自分が群れの一匹じゃなくてやっぱり誰かなんだっていう、認められたいという、誰だって褒められれば嬉しいですよね、素晴らしいおひげですねってやる、ね、その僕はやっぱり子供は褒めて育てるかしら、普通のお母さんもそうやって育てる、お前はね歩けるようになったんだよ、ほら見せてごらんって、上手ね、ね、歯見せてやって、ほら歯生えたでしょ、お利口ね、誰だって歯も生えるし足も、ね、歩くんだけど、やっぱりお母さんそうやって子供をね、アイデンティティの育てる、これはエリクソンじゃなくてもね、日本でも可愛くは3つ叱って4つ褒め5つ教えて良き人となせっていう、決して4つ叱って3つ褒めたんではちゃんとした人間にならない、3つしかって4つ褒めなければ、うん、つまりお前は素晴らしいんだよ、だから叱る時だってね全部否定しちゃダメですよ、一生懸命叱る前に褒めるところを探して、お前はね学校にもちゃんと行くしね、それから友達ともみんな仲良くするしね、で勉強もちゃんと宿題もして、でも万引きはまずいよと言ったら怒らないんです、つまり全体は認めて部分否定すれば、でそういうふうに人間というのはみんな同じで、この年になっても褒められれば嬉しい、ね、のこのこここに出てくる だからそういうふうにやっぱり子供ってみんな同じだと思う、人間だから。だから褒めれりゃ嬉しい、褒めてお前は大切だよというメッセージをいつも体から出しないと。だからすれ違う時に、おう今日元気そうだね、そういうふうにして子供は育てなきゃならない。だから褒めるというのはそういう意味なんだ。相手に自分が大切な人間なんだということを、誰かに大切な人間なんてこと、絶えずメッセージ出させなきゃいけない。
それは今回の東日本震災の子どもたちでも同様で、誰がそのメッセージを送ることができるかという、
みんなで、
みんなで、
ね、みんなで、ね、みんなで、でそういうのがやっぱり一番大切なの。もう例えば困ったらその立派な施設がいっぱいあるんだし、みんなそういうふうな精神でもってやってるんだし、ね、だからあるんだけれども、やっぱり一番欠けるのはね、そで我々だってね、そんな子供たちを預かってね、でどうやったら家庭の代わりできるかということを考えるわけでしょ。でできないながら家庭というものを考察して分解して、それを再編成して、こういうところはこういうことで、なかなか難しいんですよ。でもやっぱり親とね、うん、我々でもできるだけそういうふうにしようということで、職員の研修もするし、職員のこうパーソナリティも育てようとするし、大体子供は教えて成長していくもんじゃなくて、後ろ姿見ていくもんですからね。やっぱり職員においてもそうですよ。でつまり職員はまず自分を素晴らしい人間に仕上げなければ、それなりにね、趣味もある、もう一つの自分も持っている、そういう後ろ姿を見せることによって、これはもう長年の経験でね、子どもたちはそう思ってるっていうのははっきり分かるんですけどね。
逆に言いますとね、例えば東日本震災でその孤児の子どもたちが今生まれていて、私たちが実は非常にこう無遠慮な、デリカシーのないですね、いろんなこともまた同時に、起きてるんだと思うんですね。でつまり逆に言いますと、我々がやってはいけないことっていうのもまたあるんではないかと思うんですが、それはどういうふうにお考えになってますか？
それは非常に難しいことですね。やっていけないこと、まあ僕はやっぱり子どもたちに対して、職員がやっていけないことっていうのは、やっぱり管理的な姿勢、統制的な姿勢で、どんなに子どもがわがままでも、我々は誠意でもってね、友情ある説得でもって、あるいは説明でもっていくんで、決してね、なんか力でもって抑えたりなんかしちゃいけないって、我々がしちゃいけないのはやっぱり、お前はね、その震災で孤児になったのにね、こんなことしてというふうな、責めるのは良くないですよ。よく頑張ってるなというのは、ね、頑張ろうが頑張る前が、やっぱりそういうの絶えずメッセージ出してやらない、ね、で本人もそう思われてるんだったら頑張らなきゃという、やっぱりいつでもそういうふうに無関心というのも困るし、ね、そういうふうな間違ったそのしつけね、結局お前はこういうことしなきゃダメじゃないか、親がないからそうなのかみたいに聞こえるような言い方はダメですよ。やっぱりいつでもやっぱり褒め殺しじゃないけどね、お前よく頑張ってるねっていうのが前置詞で後の文章を作らなきゃいけない、ね、頑張ってるね、じゃあもうちょっとこれをやったらいいと思うよね、あんたというふうに、やっぱりそういう心遣いが非常に必要なのと、やっぱりなんていうかな、あんたたちを期待してるよ、期待してるよ、ね、あんたたちはあんだけ経験した、ね、厳しい経験したんだから、きっと日本をね、なでしこジャパンみたいに、ね、元気にしてちょうだい、でそういうふうなやっぱり のが必要だと思います、うん、ただやっぱり僕が冷静に心配しているのは親戚や遅延近隣園との疎になること、ね、例えばいい施設に入れるのはいいでしょう。例えば施設の選択でもね、今いろんな携帯の施設がありますからね、をたくさんいて、なんていうかな、集団訓練のできるその社会に出るためにね、そういう施設も多いし、それから家庭的な、で、まあ里親というのはちょっと無理があるんですね、やっぱりね。それからそれに近づけようとした家庭養育制度もね、無理にやっぱり家庭他の子供と一緒にしながらねやるっていうのはあんまり成功率がそんなに高くないんですよね、うん、むしろ今割と流行ってきた小規模施設グループホーム、つまり普通の施設ですよ。でもやっぱり6人までとか、それで3人の職員が四六時中こうケアするとかで、そういうことでそのやっぱり 少人数はやっぱり家族に近いですから、そうした感情も生まれますよね。でそういう形もあるし、いろんなその施設の形があるんだから、やっぱりその子に適した好きな施設を選ぶこともできる。だけれどやっぱり我々が注意しなきゃならないのは、やっぱりその今まで持ってる遅延であるか近隣園であるか親戚の園であるか、そういうものをできるだけ少しでも長く本人が成長するまで、我々は子どもたちが施設から出ていくのを入ったその日から用意するわけですね。それをリビングケアというんですけど、離れていくためのケアをする、ね、つまり自立できるように。でこの子どもたちは多分客観的に言えば、一つ一番大きな問題は社会的基盤がない自立なんですよね。つまりお金がなくなった、食うものがない、あ、親の家に行って冷蔵庫を開けて食おうというあれがないわけだ、ね、で我々が預かっていることもみんなそうです。アパートを借りて出ていくけど、もし病気でちょっと会社行けなくて月給がもらえなくなったら、そのアパート追い出されなきゃな、友達のところに泊まってる、 そういうふうになる。つまり社会基盤が絶対にないんですよね。だからそういうのっていうのは、だからやっぱり我々はよく注意してやらなきゃならないところで、でそのための訓練もやっぱり我々はいろんなことでしてますよ。出ていく子どもたちのためので、ほら旅立ちの君へね、ね、これから自分一人でやっていかなきゃな、ちょっとこれだけあれがいるんだよ、うんうん、ね、そしてどうしなきゃな、なんかやっぱり社会に出てからはそのちょっとした挨拶やなんかも大切なんだよ、ね、それから会社というところは、ね、一番大切なのは出勤時間に間に合うことなんで、こんなことまでね、やっぱり、そしてね、女の子たちにはね、こんな人と結婚しないでくださいよってね、ね、水商売しないでってね、それでそういうふうにこういうふうにミーティングしながらね、やっぱり子供に、これはね、僕が最近までいたその小規模施設でして、みんなそれなりに元気に育っていってるんですけどね。
今日のお話を聞いていて、長谷場さんの50数年間というのは、これある意味親の代わりですね。長谷場さん、親の代わりをされてきたんじゃないかと思うんです。そして同時に、その親というものがどんな存在で、どんな大きさのものであるかということを一番痛感もされてきたんではないかと思うんですが。
そう、本当にどれだけやっても親にはなれないんだということも分かったし、それにもかかわらず子供は自分でその親になっていくんだ。自分だけを愛してくれる人、自分だけが愛するものは自分で作るんだという、作れるんだということをこうしみじみと見てきました。
本当に、ちゃんとそういう子供たちであっても自分の子供ができればママってこうやって、で僕はよくお尻を検査するんですけど、みんなちゃんと育ててる。そういうの見るとやっぱり家族っていうのは大切で、今の世代の問題はこの震災にもかかわらずやっぱり子供にとって非常にその受難の時代だと思う。つまりね、まずは家族がこうね、前みたいにお母さんというのは子供を愛するもんでもなくなってね、それってひどいなと思うんですけどね。それからこう親がいなくても育つような遅延とか親戚たちがいてという、そのもう崩れましたし、何よりも学校も昔みたいに勉強だけじゃなくて人間を育てるという主眼があったんだけど、そうでもないし教えてくれない。時々本当に最近の事件は悲惨すぎると思うんですけどね。でそういうその背景もあるし、それから地域社会もそうだし、学校もそうだし、そしてこう社会に至ってはやっぱり子供を育てる環境、僕はカナダに10年いたんですよね、子供たちと一緒に。やっぱり日本が一番素晴らしいと思うの、民衆の文化は、そのもう例えようもなくそれを感じました。だけど一つだけ、子供を育てる環境、カナダはね、決して映画館に入るのに簡単に入れないんで、 ID がうるさいですよね。日本人は若く見えるから特に。それで僕は子供たちと一緒にレストラン10年間やってた、日本ジャパニーズレストランで、そのウェイトレスがお客が来たら必ず ID 見せてもらうので、ビール出せないんですよね。なんでかと思ったらね、やっぱりもしそれやるとね、誰かに言いつけられてね、それですぐ営業停止クラス。なぜかというと20歳にならないとお酒は飲めない。それから本屋ではね、そのエロ本はたくさん売ってるけど絶対に子供を触れないところや。映画館もそうだ。つまりね、子供の環境は大人が守るもんだ。何でもありでパンツも売ってもいいみたいなね、そのお金さえ儲かればというのはそういう社会的な風潮もあるし、で逆に言えばお金さえ儲かれば何でもやっていいっていう風潮もあるし、だからそういう意味では非常に子供の育つ環境が厳しい時代だと思うんですよ。
最後になりましたが、これはちょっとお伺いしたかったんですが、浅野さんご自身がですね、満州大陸でお育ちになって16歳の時に親御さんを亡くされて、で8歳の弟さんの手を引いて1年半かけて日本に、命がけでたどり着いたと。その原体験というのがその後の人生のですね、仕事にこれはつながっているものなんですか？
そうですね、その一番やっぱりなんていうかな、一番やっぱり影響してるのは帰ってきて孤児たちと一緒に暮らした数年間、本当に兄弟のように暮らして兄さんのように面倒見て、でそれがずっと今までも続いてると思うんですよ、で仲間だということ。だから確かに満州の原体験もあるけど、まだね子供でしたし夢ばっかり見てたんですよね。音楽家になろうとか文学者になろうとかね。だけど何もできなかったんです、戦争中で、学校にも行けなかった。で本当に旧制中学もろくろく出てなかった。日本に帰ってきて高校制度ができたんで3年に潜り込んで、やっとそこからつないだんで、でそういういろんな体験も確かにそう言われるやね、どうせ裸なんだ、僕はトランク一つでね人生を渡るんだという、そういう
何ですか、うん、やっぱりそれ原体験ですよ、うん、でもねやっぱり満州で育ち、前は茨城にいたんですよ。あそう、親父はやっぱり英語の先生でね。それで、満州に行って、それで日本に帰って、で今度はカナダに10年いて、なんか 旅人だなと。
あの今日本当に素晴らしい話をありがとうございました。
いい加減な、
どうか頑張ってください。本当に
ありがとうございます。
震災孤児の問題、さまざまな方が援助の声を上げています。しかし物質ではない愛情という大きな塊が必要だということを長谷場さんから教えられました。その愛を社会全体みんなで注いでいかなければならないというメッセージを受け取ったと思います。今井明のヒューマンアイでは、皆様の悩みや、あるいはこんな人に話を聞きたい、そうした声に応えていきたいと思います。お便り、メールをお待ちしております。長谷場夏夫さんの本が出ています。かけがえのないあなたへ。その人生の軌跡や苦闘の日々がご自身の言葉で語られております。興味のある方はぜひ読んでいただければなというふうに思っています。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。